おし、怖すぎの駆動陣だ。今日は俺たちに相談があるやつが来てるって？
はい。あ、アシスタントの市川美穂です。工藤さん、こちらが相談者の P さんです。
あ、お前か。
はじめまして、工藤さん。いつも怖すぎ見てます。P って言います。
ああ、
はい。
あ、
よ
見
ろ
て
し
ん
く
だ、
お
い
願い
つ
し
も。
はい、はい。見てます。
あ、いつも見てんだ。
はい。
ああ、ありがとう、ありがとう。あ、つうかさ、P ってなんだよ、P って。ん？
え、あ、
お前なんか名前言ったら都合悪いことでもあんの？
いや、そう。
P ってお前イニシャルがおかしくねえか、お前。外人？
いや、
外人には見えねえけど
ん？
な。
え、まあ、工藤さん、まあ、そこはどうでもいいんで、P さん、
いいん
今
だ
回
よ。
何か
はい。
私たちに相談があるっていうふうに、伺ったんですけれど
あ、
も。
そうなんです。僕の家に屋根裏部屋があるんですが、
はい。
その屋根裏部屋からいつも誰もいないはずなのに、
はい。
真夜中になるとそうですね、だいたい2週間に1度くらいなんですけど、何か物音が聞こえるんです。で、まあ、よくよくそれを聞いてみると、なんか人の声のように聞こえるんですね。
人の声。
はい。
はあ。
それ、隣の人とか
いや、
の声とかっていう。
そういうわけじゃないと思うんですね。
屋根裏部屋から聞こえんだ
上
な。
から聞こえるんですよ。
へえ。
それお前あれだよ、お前心霊現象だよ、それ、多分。なあ。ああ。で、てか、お前それあれ、ここに来たってことはお前映像かなんか撮れたのか？
いや、それがですね、僕、ちょっとスマホが、ちょっとカメラが壊れててしまってて。
あ、何？え？撮れてないの？
あ、
撮れ、なあ、お前映像なかったら使えねえじゃ
い
ねえ
や、
か
すい
よ。
ません。
いや、もういいよ、もう帰れ。な。映像撮ってから出直してこい。な。なんだよ、お前わざわざ来るっつうから期待したのによ。
もう怖くて寝れないんですよ。助けてくださいよ。
知らねえよ、お前が怖えとか俺関係ねえだろ、お前。なんとかしてほしかったらな、映像撮って出直してこい。な。
工藤さん、ですね、P さん、映像の代わりに何かちょっと違うものを持ってきてくださってるんですよね。
え、なになになになんか別のあんの？
いや、
なんだよ、お前、それ先に言えよ、お前、ピーちゃんよ、お前。代わりのものってなんだよ。
いや、まあ、大したものじゃないんですけど、カメラ壊れてたんで、一応、音だけなんですけど、録音したんですよ。
音だけ。
はい。
なんだよ、まあ、地味だな、それ。
地味って。
そうなんですけど、実際、まあ、撮って、もう音はちょっとすごく小さな音だったんですけど、まあ、それを聞いてみて、ボリュームを大きくして聞くと、人の声ね、もう、いや、っていうか、まあ、はっきりもう、話し声が聞こえるんですよ。
話し声だ。
はい。
まあ、とにかく、まあ、聞くだけ聞いてみる？
そうですね。
ありがとうございます。市川さん、これです。
あ、はい。
はい。ボリュームを上げた状態になってるんで、もうそのまま再生していただいたら大丈夫なんで。
あ、わかりました。では、じゃあ、今から P さんの投稿音源を再生しますね。
屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まるショータイム。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第127回。今回はリョウもルッチもワッツもいないという形で、まあ、僕一人喋りじゃなくてゲスト会ですね。ゲスト会、これがまたあれですね、今回も大緊張してます。まあ、白石監督以前出てた時もすごい緊張したんですけど、今回は最高なゲストを2人お呼びしてますので、まあ、早速お呼びしたいと思います。ゲストの方はこの方々です。どうぞ。
皆さん、こんばんは。はじめまして。私、俳優をやっております、大迫茂雄と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
と、もう一人の方がこの方です。どうぞ。
はい、こんばんは。女優の久保山千佳と申します。どうもはじめまして、よろしくお願いいたし
ま
ーす。
お願いします。
お願いします。
大迫さん、久保山さん、壊れましたよ、これ。奇跡。
いや、
奇跡来ましたよ、これ。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
屋根裏部屋、はいはい、どうぞ。
これはなんかこう、
こういった形でこう、なんでしょうね。はい。タイマーラジオで喋るっていうのは初めてなんですけど。
マジですか？
そうですね。
マジですか？
私も初めてです。
マジですか？
はい。
はいですよ。
すごい記念じゃないですか。記念おかしいけど。
初ですね。
初ですね。
マジですか？
はい。
まあ、大迫さんと久保山さんといえば、まあ、これ屋根裏部屋リストの方だったらもう全員 100% 知ってはるとは思うんですけど、まあ、改めてね、紹介させてもらいたいと思うのが、まあ、はい、屋根裏部屋でも最近もプッシュプッシュしまくっている、戦慄回帰ファイル、怖すぎ、まあ、もしくは超怖すぎですよね、シリーズありますけど、
はい、
それの、はい、まあ、主演の二人、工藤 D 役のディレクターですね、工藤ディレクター役の大阪を、大阪、すみません。
大阪。大丈夫ですか？
大丈夫ですか？大阪、大阪を言って
た。
僕は、工藤じゃないんで、殴ったりしないです
。あ、ね、あ、怖い。
大阪まで大丈夫ですけど。
バット持ってこられてるんじゃないですかね、バット。
大丈夫です、大丈夫です。そんなに、別に緊張しない
です。
あ、
マジですか？緊張してますけどね。大阪茂雄さんと、アシスタントの市川さん役やられてる久保山千佳さんですね。
はい。
はい、そうですね。
怖すぎのお二人が。
よろしくお願いします。
来ましたよ。まさかこの日が来るとはっていう感じだったんですけど。
あ、私もまさか、はい、会長はしておりました
けど。いや、ありがとうございます。
出していただけるとは。
そうですね、してましたもんね。
いや、もう出、はい、いや、もう全然、いや、逆にも出ていただけると思わなかったんで、声もかけもっていう感じだったんですけど。
いや、まあ、それも、これもね、ちょっと前回。
はい。
そうですね。
我々京都実践シネマさんの方で、
そうですね。
はい。
まあ舞台挨拶、まあ怖すぎのね、超怖すぎの上映が、
はいはいはい。
さらに、その、ペガさんにね、
はい。
名古屋からわざわざ京都まで、車で、
はい。
乗っけ出てもらった
という、はい、そうなんですよね。本当に、もう本当にその旅は、
いやいやいやいや、
その説は、本当に。
この説は本当にお世話になりました。
いやいや、
とんでもないです。本当にありがとうございます。
いやいやいや、何回言うんですか、何回言うんですか、いやいやいや、もう。
いやもう本当にね、もう、なんていい人なんだって。
いやいや、
本当に、本当ですよね。
いや、そうだ
ね。感動しましたもんね、
感動しましたよ。
いやいや、ちょっと。いや、僕、そうですね、褒められるっていうか、ダメなんだよ、いや、もう。どう言っていいか分かんないですけど。いや、違いますよ。僕がファンなんで、もう、喜んで行かせてもらって、多分ね、他のファンに、クソって思われてると思うんですよね。
本当に。いや、本当に楽しい道中で。
いや、そうですね。
楽しかったですね、本当に。なんか、すいません、あんな、なんか、ね、ちょっとしたお菓子みたいなのでごまかそうとして。
チョコボール。チョコボール。
すいません。
いやいや、
ちょっと、あさこさん。
いやいやいや。いや、いいんですって、もう一緒に、こう、車に乗って、こう、時間がね、もうそれだけで、もう、僕はもう、すごい幸せやったんで。
あ、そうですか。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、なんかこのご縁に本当に。
そうですね、本当に。
本当ですよ。
何が、こう、どう転んでるか分かんないですけど、僕、
こういう形で、ね、本当に。
本当にお話しさせてもらえるっていう感じ。
ええー。
いや、だからちょっとね、改めて、
はい、
大阪さんと久保山さんの、はい、なんていうかね、プロフィールというかね、そういう感じでちょっと紹介っていうか、させていただきたいんですけど。
はい。はい、
まあ、とりあえず、大迫さんの方からちょっと話させてもらいたいんですけど。
はい、はい。
一応、まあ、1974年3月16日生まれ。まあ、41歳ってことで。
そうです。
僕にすごい。
翻訳
ですよね。
はい。
僕にものすごく近いんですよ。僕も1974年だ
って。そうです
ね。2月
なんで。そうでしたね。
そうなん
です。翻訳です。
翻訳、何回も翻訳。
そうです、僕ら。翻訳で散々なことがあった。
あ、マジですか。
早く過ぎ去れと思ってますけどね。
そうですね。確かにね。
はい、役って怖いなって、大阪さんで思いました。
いや、怖いですね。
いや、大阪さんそうやって言ってますけどね、僕、どっちかやったら、この翻訳に今年になってから、
うん。
怖すぎに出会えて、で、白井監督ゲストに出ていただいて、で、大阪さんと小山さんにね、実際こうやってっていう、僕、役を全く感じないんですけどね。
ああ。
なるほど。
いいですね。
いいですけどね、なかなか。
はいはいはい、はい。
もう過ぎ去ってほしくないって僕はちょっと思う。やっぱ好き去ってほしいんですけど、役は。まあ、ほんなら、続けてちょっと行きたいです
。すいません、脱線しちゃって。
いや、どんどん脱線していきましょう。ま、出身地が熊本県ってことで。
そうです。はい。
で、まあ、お仕事の方なんですけど、
ええ。
2011年まで劇団におられたんですよね。
そうですね。以前、養成所に通ってた時期がありまして。
はい、はい。
その時に出会った先輩とか。
うん。
仲間と、ちょっと一緒に劇団を始めてですね。
はい。
そこに、2000、何年だっけ ?2003 年。2003年に、
劇団を立ち上げて2011年まで。
はい。
在籍しておりました。
はい。で、ね、そこからは、フリーという形なんですか？
まあ、フリーという形ですね。そこからフリーという形で、まあ、辞めて、そうですね。まあ、しばらくフリー。まあ、そうですね。まあ、今はちょっと事務所に入ってるんですけど。
ああ、そうですね。
ええ、今年からまた事務所に入った形なので。うん、
はいはいはい。
そうですね。2011年から、去年の、だから、2014年か。
はい。
は、まあ、フリーで活動しておりました。
うん。
はい。で、そのフリーで活動してる最中に、その、白石監督と小杉、はい、の撮影を、何でしょうね、滑り出したという形になりますかね。
はいはいはい、はい。まあ、怖すぎはね、僕もすごい、もちろん知りなんであれなんですけど、はい、他の作品っていうか、お仕事って言ったら、何ですかね、まあ、ちょっと事前、お話しさせていただいて、片腕マシンガール、僕、今さっき見たんですけど。
あ、嘘
今さっき
見たん
ですか？
わーわー、ありがとうございます。
なんか入り口に立っておられて、
そうですね。
こう、むちゃくちゃ活躍するのかなと思いきや。
いやいやいや、なんかあっという間に絶命してしまいました、ね。
そうですよ。そうなんですよ。
はい。あっという間で。
ヤクザの役ですね。
そうですね。そうですね。
そうですね。
主人公の女の子にやられてしまって、あーって思いましたよ、もうなんか。
いやいや、もうそうでしょうね、やっぱり。もう一瞬でしたから。
でもあれですよね、なんかその、この前に言ったんですけど、その片腕マシンガールに、
はい。
まあ大迫さん出られてますけど、
ええ、
久保山さんも、関係、ちょっと仕事で、
そこに。そうなんですよ。
そうなんですよ、実は。
実は、はい。私、芝居始めたのが、はい、なんかちょっと、軽くプロフィールみたいになっ
ちゃ
った。
あ、いいじゃん、いいじゃん、もう、かぶります、かぶります。
はい。芝居始めたのが22になる年ですかね。21ぐらいから始めたので、
はい。
それまで、東京に出てきて、
はい、
映画の専門学校に通ってまして、作る方の。
はいはいはい。
で、映画美術を勉強して、うん、在学中からその21ぐらいまで、はい、映画だったりとか CM だったりとか、うん、2時間ドラマだったりとかの、美術助手をしてたんですけど、で、ちょうどその片腕マシンガールも、美術助手で実は参加してたんですよ。
はーはーはー。僕ちょっとね、あんま映画のこと詳しくないっていうか、好きは好きなんですけど、美術さんっていうのは、
はい。
どういう、こと、やるんですか？造形ですか？いろいろ。なんか片付けマスガールって結構、グロテスクというか、スプラッター的なもので、いっぱいなんかいろんなものが出てきましたけど。
あれに関して言うと、特殊造形と、あと美術って別々なんですよ。
はい、あ、別なんですか？
そうなんです。今、片腕マシンガール、今、進撃の巨人で、今、話題になっております。西村映像さんが、
特殊
造形やられてまして、
はい
で、それとはまた別で、
はい、
ヤクザの家の、
はいはい、
テーブルでしたり、
はいはいはいはい、
お寿司の乗ってる下駄みたいな、
あ
とは持ち道具、
はい、
って言って、役者さんのバッグだったり、靴だったりとか、
なるほど、
そういう小道具だったりとか、
はいはい、
装飾物と役者さんの身の回りのもの、
はいはい、
で場合によってはそのアクセサリーだったりとか、はいはい、なんかそういうものを、用意するお仕事ですね。
ああ、
うん、
はい。
それでまあ、携われてたっていうか、
そうですね。
その時、ほんなら、大迫さんっていう認識っていうか、お話しされたりとか、そういう、
あ、いや、もう全く。
全くですね。
全くですね。はい。
後で、あの時に出たよっていう感じだったんですか？
そうです、そうです。
へぇー。
はい。
出会いの作。
そうなんですよね。びっくりですよね。
いや、びっくりですよ、本当に。ちなみに僕のプロフィールはもう終わったってことです。
いやいやいや、まさか、いや、そんなわけないじゃないですか、
いやいや、もうなんかもう、久保山さんの話で持ち切り。
いや、片腕マシンガールの話だったんで。だったんで、
ちょっと行きますね。
いやいや。
いやいや、まあ別に
差し込み。
ありや、いや、なんかそうです。いや、ありますよ、いや、大迫さんといえばね、まあ映画もそうですけど、
はいはい、
確か、PV とかあるじゃないですか。ミュージックビデオ、
はいはい、
アーティストね、音楽、ミュージシャンの。生き物係さんって有名なね。
はいはいはい。
やつの中でもなんか、ヒットした曲で、ありがとうって曲があり
ました。はいはいはい、そうですね。
それの PV。
朝ドラね、確か朝ドラの主題歌でしたね。
うん、あ、そう。そこで出られてるというか。あれ、なんか、設定が僕ちょっと見てて。
はい。
わかんないですけど、なんか結婚式っぽいけど、歌ってはるじゃないですか。結婚式ではないですよね、あれの。
結婚式ではないですね。あれはディナーショーみたいな。
ディナーショー
ですね。
で、 大迫さんがやられてる役は、その、はい、支配人的な役っていいですかね、なんか。
なんかマイク係というかですね、そばにいてなんかお世話するみたいな。
そうですね、だから、ボーカルの吉岡さんがなんかこう、のマイクスタンドを撤収したり、ね、なんかこう、もらった花束を回収したりされてましたよね。
そうです、そうです。アーティストさんが気持ちよくこう、ステージをこなせるように、うん、その横で、見守っている、男という。
ね、で涙流されてる感じでしたけど。
そうですね。まあ、目薬ですけど、あれは。
いや、バラさないでくださいよ。
言わなきゃよかったね。
いや、ちょっとね、あれは目薬です。
いや、もうなかなかそれ出ないと思うんですけど。
ちょっと難しかったですね。すみません。
だって、あれは。角度 D からは。
うん、そう、あ、そうですか、ね。
想像できない蝶ネクタイで。
そうですね、なんか。ね、最初どこで出てんかなってちょっと一瞬わからなかったんですけど、
うん、
ああ
と思ったんですけど、
あ、目薬。まあ、引き算分けで。
引き算分けですね。
やってましたね。まあ、懐かしいやつですけど。
懐かしいやつ。あ
そうですね。
筋肉少女隊のやつにも出られてますよね、なんか。
そうですね。あれはもっと前ですね。
仲直りのテーマでしたっけ。
仲直りのテーマ、はい。
あれも、なんかヤクザ役的なや
つ。そうですね、あれヤクザ役ですかね。まあ、結構、コアモテが多いは多いですね。
あ、でも、最近の、あれです、あ、これ屋根裏面にも貼り付けようかなと思うんですけど、はい、ボカロネットさんの CM。
あ
れはなんか、そんな、なんですかね、コアモテじゃない、まあ、ちょっと怒ってましたけど。
まあ、怒ってます
ね。あれはあれですかね、まあ、言ったらなんかサラリーマン的な上司と部下みたいな感じで。
そうですね。
ちょっと、ガッと言ったら、最近の若者へこむな、みたいな。
まさか帰っちゃうとは、みたいなね。
うんうん、
そういうやつ。
あれでも、
しかも、部下役がね、また偶然というか、そう、怖すぎをご覧になってる方は、まあ、お分かりになったと思うんですけど、うん、怖すぎのファイルさんにね、投稿者役で出てもらってた、はい、まあ、もみきくんが、部下役を、あれは。
そうですね。
ね、すごいです。偶然なんですもんね。
あれ偶然なんですか？
偶然やっておりまして、はい。まあ、監督が、まあ、もみきくんも僕も知り合い、まあ、知り合いだったと。はい、
ああ、
いうことで。
あ、それでちょっと今思い出したんですけど、はい、さっきの話ちょっと戻るんですけど、
ええ、
僕片腕マシンガール見てたら、
はい。
カッパの鈴木さんが出てたんですけど。
ああ、そうですね、そうだそうだ。
ね、ゆうやさんも出てますね。
ゆうやさん、そうですね。
そうですね、なんか、わっと思って、なんか、この声は、これはって。
そうです、そうです。
そうですね、あれが、なんかすごいですね、そう思うと。
なんかいい。
そうですね、
いろいろ。
そうなんですよ。
ちなみに、ゆうやさんも同級生ですけど。
あ、マジですか？いや。
嘘
本当です、本当です。
完全に、あ、でも。
三者三様ですね。
ねえ。いやいや。
で、白石監督も。
そうそうそう、ね、同級生です。
そう思うとは分かんないな。
並んでみたらちょっと ね、いや、僕だけなんかちょっとしょぼいなって感じです
ね。いや、何をおっしゃいますか？
やりますか？
いやー。いや、でもなんか本当にボカロネットのね、CM はすごいほっこりしてね。これね、貼り付けてますんで、ぜひ見ていただきたいなっていう。
あ、本当ですか、
うん。
まあ、見ていただけたら嬉しいです。はい。
そうですね。あとプロフィール的なって言ったら何を、やっぱし。
何ですかね。いや、まあ、大した。
まあ、なんて言ってもやっぱり、まあ、僕見てない作品で、
はい。
白石監督のやつで、バチ当たり暴力人間も出られてるんですかね。
バチ当たり暴力人間ご覧になってないですか？
あれね、僕置いてるんですよ。だから食べ物でも、
はい。
好きなものを置いとくタイプというか。
ああ。
だからもう白石監督と大阪さんの作品とかを全部見てしまうと、やっぱりなかなかね、映画って作るの時間かかって次まで待たないとダメじゃないですか。もう超怖すぎに関しても僕、まだあるなと思ったらもうちょっと悲しいんですけど、だからそういう意味で、ちょっとバチ当たり暴力人間ちょっと置いてるんですよね。
なるほど。
なるほど。
なるべくこう、ゆっくりしがんでいこうと。
そうなんですよ。
ということなんですね。
そうなんですよ。グロテスクも置いてますよ、グロテスクも。
あ、置いてます
ね。すごい。
わー。バチ当たり暴力人間は傑作ですよ、本当に。
ですね。
いやー、面白いですね。
いやー、面白いですね、本当に。あんな映画見たことないっていう映画です
うん、なんかいろいろ詰まってますよね、本当に。
本当に。
本当に詰まって。
もうぜひ見たいなと思うんですけど。そう、
ちょっと私、超怖すぎはなんか、ちょっと、バチ当たり暴力人間に近い感じがしますね。
あ、そうなんですね。確かにちょっとありますね。
マジですか？
キャラクターが。
はい。
キャラクターがちょっとそういう、近いかなと思いますね。
それは。
なんか雰囲気がな。
雰囲気が。
うん。
はい。
うん。
まあ、楽しみにちょっとしてます。
はい。ぜひ。
はい。ぜひぜひ。
久保山さんの方、先はね、はいはい、ちょっと片腕マシンガール行きましたけど、
はいはい。
の話しましたけど、ま、あの、まあ、これ、あ、生年月日は言ってもいいんですよね。いいですよね。
あ、大丈夫です。
はい。1987年の8月10日生まれの、
はい。
27歳なんということなんですけど、
はい、そうですね。
収録日がね、もう少しで日が変わって、8月9日ってことになるんで、
そうですね。
まあもうほぼ、明日誕生日です。
明日誕生日ですね。
あ、どうも。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。だんだんババアに近づいて。
ありがとうございます。
いや。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、これからですよ、これからですよ。
おめでとう。本当に思ってました
。思ってるよ。
雑。
確かに雑なちょっと感じでしたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あった
ですね。
いや、両方雑ですよ。両方雑ですよ。
だいたいこんな感じで会話しますよね。
そう
です。
いやー。
あと、
ほぼリアルな会話を展開して
ます。今のがリアルですか？適当というか雑とか言うかな、場合で。まあ。で、出身地が福岡県と。
はい、福岡県です、ね。
お二人とも九州ですよね。
そうですね。白石監督も福岡ですね。
すごいですね。
うん。
で、いや、偶然ですけどね。
そうなんですよね。
これも。
本当に偶然で。
うん。
白石監督が海町というところなんですけれども、はいはい、私の、親戚も海町。
マジですか？
そうなんです。だから何回かちっちゃい時行ったことあって。
へぇー。
そうなんです、実は。
爆竹遊びをしてるのを見られたとか。
あ、それはちょっと。ちょっと年齢が離れすぎ
て。あ、そう。まあ、同世代でも全然ないですもんね、それ。あ、全然離れすぎて。あ、そう、面白いです。お仕事的には、そしたら、
足は大したことないんですけど。
いや、ちょっと喋るけど、まあ。
すみませんね、二人とも大したことない。
いや、
すみません。
そんなことないですよ、いや、布袋さんのプロミスっていう曲で。
あれも全然、わかんないんで、どれがどれか。
そうなんですよ。ちょっとね、映像的にすごい回転が早すぎて、ちょっと顔がちょっと。
そうですね。まあ、ぼやけてますからね。
いや、小山さんがというよりも、全員がですからね。それで。
まあ、
布袋さん以外はぼやけてるみたいな感じです
ね。まあ。
あとそうですね、だから、その、まあちょっと喋ったんですけど、ディアーズさんっていうアーティストの、
はい。
約束の場所、ステイラブっていう、
はい、
まあ、歌があるんです。それの、まあ、それの PV というか、ミュージックビデオに、これはもう、はい、バッチリ出られてますよね。
あ、そうですね。はい。
これはでも、なんていうんですかね、ミュージックビデオって全然喋らない演技じゃないですか。
まあでも、喋って
ます、ね。喋ってんすか？あ、喋ってんすか？あ、
はい。
あ、喋ってて、それは聞いてるっていう状態なんですか？
そうです。
あ、そうなんですか。なんかだからこう、独特ななんかこう、難しさとかあるんかなとか思ったんですけど、別にそういうわけ。
なんか、あの時は、なんかその、監督がアレックスっていう、
はいはい、
日本語が喋れる、カナダ人でしたっけかね。カナダ人、大迫さんもご存知なんですけど、
うん、はいはい、
カナダ人で、
うん、
出てくれるって言って、あ、いいよ、みたいな感じで返事をしたんですけど、はいはい、どういう内容みたいな。
はい、
って言っても、なかなか一向に返事が返ってこなくて。とりあえずなんかカップルの話だから、みたいな感じで。で、現場行って、とりあえずこんなんやって、みたいな言われて。なんか、ほぼ台本も何もプロットもなく。
マジ
っ
すか？
その場で、はい、やった感じでしたね。
いや、もうこれも、もうあれだったら貼り付けてますんで、まあ、一回見ていただきたいなって。なんか、
ありがとうございます。
なんかこう、切ない、男からして切ない感じのなんか。
なんか、泣いてますよね、確かね。
うん。僕も泣きます
って。まあ、
泣いてましたね、確かに。
目薬ですけどね。
目薬だよ！また目薬来た、これ。
いや、使ってないです、私は。
あ、マジですか？
私は使ってないです。
使ってんでしょ？
使ってないです。
サンテドゥーかな？
サンテドゥーって嫌。メーカーまで。
ロートですよ、ロート。
ロート、いや、メーカー違って、使ってるじゃないですか。使ってるじゃないですか。まあ、だからまあ、そういう感じの二人ですよね。だからまあ、メインやっぱし怖すぎだね、やっぱし主演ということ
で。そうですね。
そうですね。
いや、だからね、僕ちょっと今回こうお呼びして、まあ思ってたのが、やっぱり、 はい、まあ、僕らファンからすると画面というかその映画映像を見てるわけじゃないですか。でもやっぱし、はいはい、あくまで工藤ディレクターとアシスタント市川さんっていう形で、うん、
はいはい、まあ、
その先の、まあ、大迫さんとか久保山さんのパーソナリティというか人柄っていうのは、
うん、
特にまだ僕とか大阪知ってたりするんで、この前大阪だとか京都だとか、まあ、名古屋の方も行こうと思ったら、こう舞台挨拶に行ったりしたら、まあ、ある程度ね、ちょっと、はいはい、お話多少させてもらったりとかできたりするんでわかるんですけど、それ以外の全国のね、やっぱし怖すぎファンで、まあ、行けないよっていうぐらいの距離、物理的にも行けないとか経済的に行けないっていうような人たちにね、ぜひなんかこう二人の人柄がこう分かったらっていうかいいかなと思ってね。
あ、はいはいはい。
そこでね、まあなんで
分かってマイナスに働くってこと。
いや、これどうですか。僕思ってる。工藤ディレクターが僕のあるまあ前々回っていうかまあその話させてもらった時に、いや要は大迫さんがすごい腰の低くてすごいいい方でしたみたいな感じの話を僕は良かれと思ってしてたんですけど。
はいはいはい、
これ自体がマイナスになるのかなっていう、クドリーのイメージが、なんかちょっとね、ツイッター見てたら、リスナーの方とか、いい人やったんや、みたいな、なんかこう、クドリーのイメージは、とか言って、なってたので、まあ、これマイナス、まあ、
人それぞれね。
僕はギャップが素敵だったんですよね。まあ、はっきり言って、工藤 D だったら嫌ですよ。僕、車運転してても。
いや、本当ですよ。まあ、普通に生活できないですよね。
工藤 D にみたいな性格だったら、だって車で送ってくんないですよね、多分ね。そもそも引き受けないでしょ。
そうそう。無理ですよ、ね。後ろから殴られるんで、ね、ちょっと。いや、実際そうなんですよ。ここはすぎやってて。
はい。
工藤 D ですかとかなんか声かけられたり、例えば市川さんですかって声かけられたりしないですかね、こう普段生活されてて、
大阪さんありました。
何度かありましたよ。
あ、マジですか。
何度かありました。はい。けどまあ本当数える程度ですけどね。
うん、普通にこう生活してたらまあまさかって思うかもしれないですよね。
いやまあでもまあそんなにあれですよ、やっぱりそこまで。
うーん、
なんでしょうね。
まあ、世間的な認知度はまだ。
認知度って言ったら、まだまだ全然。
まあまあ、ね、白石監督言われてた時もそうですけど、まだまだっていうか。
そうですね。
そうですね。やっぱり。
まあでも、大迫さんを知ってる人が街中で見かけたら、絶対わかると思うんですけどね。
ああ。
顔が濃いから、
絶対わかる。これ、かっこいいって。
いや、濃いかな、俺、あんまりわかんない。
濃いですよ。いやいや、濃いです。
濃いかどうかっていうのはもう、41年間、これで来てる。
よくわかんない。
濃いとか薄いとか考えずに行ってきたんだよ。
まあ、インパクト、まあどうですか、まあ、工藤 D のキャラクターインパクトありますけどね。顔だけで見て、まあ確かにでも濃いか薄いか言ったら濃い。それこそなんかこう、なんか、大迫さんツイッターで言われてたんですか、なんかこう。
はい。
なんか最近、イケメンで、シュッとしたイケメンは多いけども、俳優とか、そういう。
はい、はい。
バタ臭い感じの、なんかそういうイケメンはいないのか、みたいなことを、ツイートされてませんか。
なんか、すいませんね、偉そうなこ
と言っちゃった。いやいや、大迫さんじゃないかなって僕普通に思ってたんですけど。
いやいやいやいや。いやいやいやいやいや、イケメンじゃないですよ。
はい、それも言ってました
ね。ご自分のことを。
いや、イケメンじゃないです。そんな、ね、言ってくださることもいらっしゃいますけど。
言いました
ね。世間的とかね、業界的な見地から行くと、まあ、そこに当てはまんないんで、そのイケメンというくくりには、僕の顔は当てはまんないんで、まあ、そう言っていただけ、ね、いただける方もいますけど、まあ、でも、僕のことじゃ、僕はそんな、イケメンではないですよ。
いやいや。
イケメンではないです。
ちょっとね、その、人柄を知りたいんですけど、なんていうんですかね、まあ、自分で自分のこと話すのはなんかちょっと話しにくいと思うんで、
はい。
まあ、例えば大迫さんですよね。
はい。
久保山さんから、
はいはいはい。
見た大迫さんってどんな方なんですか？
聞いちゃいますそれ。
聞いちゃいますよ。
言っちゃっていいんですか？
いやいや、なんすかね、マジこと
あ
るんですか？
やだなぁ。
あれマジ、あれってなんすか？
やだなぁ、なんか。
あれってなんすか？
いや、いっぱいありますからね、大迫さん。
いやいや、そうだわ。やばいエピソードみたいなのを伏せてもらって、どんな感じじゃない
？大迫さん、でもそうですよね。なんか、もう完全に私から言いますと、なんかもう、うん、まあ、白石監督もそうですけど、はい、多分、すごい一緒に過ごさせていただいてる時間が長いので、うんうんうん、もうなんか、なんていうんですかね、親戚のおじさんというか、
おじ、
お兄さんというか、
お兄さんじゃなくて。
お兄さんというか、なんでしょうね。なんかもう、白石監督もそうですけど、なんかちょっと、 親族に近いというか、感覚的になんか、ですかね。
なるほど。
ですし、まあ、工藤 D と違って、うん、まあ、でも熱いところはでも工藤さんと一緒かもしれないけど、でも、体弱いし、
弱い、風邪ひくとかするんですか？
しょっちゅう風邪ひかれてるし。
いや、もう風邪ひいてないよ、俺。
あ、本当ですか？
もう全然ひいてないよ。ルイボスティー飲み始めた。
ルイボスティー。
大阪さん、ルイボスティー信者なんですよね。
ご飯もルイボスティーで炊くって。
白石さん、白石監督に勧められてから飲み始めたんですけど。
いや、やっぱそうか。
いいことしかないですね、本当に。
いいことしかない。
いや、もういいことしかない。ソウルティーですよ、僕、我が家の。
いや、いいですよね、ルイボスティーね。
そう。
ね、体にいいですからね。そう、なんか、だから、大阪さん、そう、ギャップが、失礼な言い方かもしれないですけど、見た目とのギャップが本当に凄すぎるんですよ。
繊細な方ってことですか？
そう、本当に繊細なんですよね。
へ
ぇー。なんか、でも体も弱いし、お肌も弱いし、
そう。
意外とちょっと気にしいだったりとか。
それ
めっちゃ気にしいですか？
マジですか？
めっちゃ気にしいですよ。
豪快ななんかイメージがあるんですけど。
いや、全然。
いや。
なんと浮き沈みの激しい。
激しい、本当に。
打たれ弱い的な、こう、
感じが。本当に。なんかあれ、なんか嫌われてないかなとか。あれ言い過ぎたかなとか。
心配症というかあれですよね。へぇー。気分大事ですね。
これ、怖すぎ見る人減るんじゃないのこれ。
やべ。いや。
じゃあこの辺ちょっとカットしてい
ただい
て。
やば
い。大丈夫かな
まあでも、工藤さんと違って、優しくて。はい。全然違いますね。
そう。
はい。お兄さん的存在ですね、私から。
なるほど。
すると。
逆にそしたら、大阪さんから見た久保山さんって。
ああ。まあでも。
怖いよ。
まあでも、久保山さんが言うように、まあ確かにその親戚の感じ、なんとかね、なんか、確かにこう、本当になんか親戚の、娘さんみたいな。
なんかただの先輩じゃないんですよね、もう。
なんか、そうなんだよな。なんか、だからこの間も、
はい。
久保山さんが舞台に出てたんですね。
はい。
はい、舞台出てて、それは SM の話で。
あ、そうでしたね。
はい。それでなんか、まあ、ベッドシーンがあったんですよ。
はい。
はい、そうですね。
もうなんかね、もう見てらんなくて、早く。もう、はよやめえ。もう、ええよ、もう、はよやめろ。
演技ですよ。
見とられん、見とられんと。
いや、まあ、わかります。
なんかもう、なんだろう、妹がなんか目の前で、なんかそんなやっとるみたいな、ああ、見えちゃったんですよ。
もう、なるほど。
いいから、もう。も大迫さんの見たくないですもんね。
あ、なるほど。なんか言ってあり
ました。見たくないですもんね。
いやー、ちょっと辛かったですね、あれは。辛かった。もう、なんかもう、あえぐな。
いや。あの、演技ですから、そういう。
いや、演技ですけど。だからきつかったですね。ちょっと下向いてましたもん、これ。妙に恥ずかしい、気恥ずかしいというか。
わかりますね。
あと、久保山さんはね、なんか、結構、何も考えずに生きてるところがあるって。
え、マジですか？
まあ、いい意味でですけどね。例えばラジオとか聞いてるじゃないですか。
はい。
で、まあ、曲が流れてますね。それに対してすげえノリノリでこう、鼻歌とか歌ってこう、ちょっと体を揺らしながら鼻歌を歌う。かなりノリノリでこう、やってるんで。
はい。
あ、この曲好きなのかいって聞くじゃないですか。じゃあ、いや、聞いたことないです。初めてです。
ない。
初めてかよ、みたいな。聞いたことないのか。
特技です。
マジですか？
知らない曲も乗れるっていう。
そうじゃん。あたかもずっと好きで、なんかもう、あ、私の好きな曲がかかったぞ、みたいな感じで。ノリノリなんですけどね。いや、初めて聞きました、みたいな。軽いな、この女、みたいな。
いや、確かに。
だいたい鼻歌歌います
ね。だいたい鼻歌歌ってんですよ。そう。あと、なんか、だいたいね、物事をなんかこう、うろ覚えで覚えてるっていうか、タイトルとか。映画のタイトルとか。
なんかね、ありましたね。マッドマックスありましたね、なんか。
マッドマックスって言ってました。まあ、それも僕、ツイッターでつぶやいた。マッドマックスをマドマックスって言ったんだよね。
言いやすいじゃない。
いや、言いにくいですよ、それ。
いや、むしろ言いにくくなってる。あとなんか今、東京で、 はい、若尾綾子という女優さんがいます。
はいはいはいはい。
まあ、はい、ね、昔のダイヤ女優、はい、ダイヤの女優さんなんですけど、はい、その方の特集やってるんですよ。
はい。
はい。
で、
見に行きました。
久保山さん、はいはい、久保山さんが、はい、今ね、私、若尾文子の特集やってるんですよ。見に行きたいんですよ。若尾文子。好きなんですよ。いや、好きなんですよ。女優の名前、そんな簡単に間違えるかな。いい加減な女だなって。
あれ
そうですね。倍賞、倍賞さんも未だにちょっと倍賞みちこさんかなんか、みつこさん
かなんかよくみちこなんだ。よくわかってないらしいんですよ。でも好きだって言い張るんですよ。
でも好きなんですよね。
本当に好きなのかって。
なんか、だいたい、あ、だいたいなんですよね、なんか。
いや、そう、だいたいです。
だ
いたいです。
だって車の中でもね、僕喋ってた時に、僕、九州に、なんか、修学旅行で行ったことあるんですよって言って。で、どこ行かれてるんですかって。
はいはい、
長崎行ったんですよって。言った時に、はいはい、長崎ってあれありますよねって小山さんが。グローバル亭って。
グラバー亭のことをグローバル亭って言ってました。まあ確かにグローバルなね。活動されてた方ですよ、グラバーさんは。確かにグラバーさんは、グローバルな活動されてた方ですけど。うん。だから、大掴みで、この物事を。
そうですね。そうですね。なっちゃうとね、そういう感じなんですよ。
そうですね。あとなんか、東京に、
はい。
ブルドッキングヘッドロックっていうね。
はいはいはい。
まあ、プロレスの技なんですけど、これ。
はいはいはい。
ブルドッキングヘッドロックっていう劇団があるんですよ。
おーおー、はいはい。
はい。で、それをこの間、久保山さんは、大迫さん、ブルドッキングロックヘッドっていう。
難しい。間違い方が。
まあね、なんでそこ逆になっちゃったのかな。ブルドキングロックヘッド。
言いにくいですよ。言いにくいですよ。
堂々と言ってましたよね。
ヘッドロックでなんかわざっぽいですけどね。なんかロックヘッドって。
多分ブルドキングヘッドロックっていう単語も知らない。
あ、なるほど。
いやいやいや、ね、ロックが先に来てたんですよ、ロックが。
あ、ロックかね。ロックが先に来てた。
ヘッドロック知らないでしょ、だって。
そんなことない。なんかそれ、なんか、渋谷かなんか監督と歩いてて、
はい。
なんか私なんかヘッドロックしまくってなぎ倒したいですみたいな言って、一人一人ヘッドロックするの大変でしょみたいな感じで言われて、それってアッパーじゃないのみたいな。言われました。
もうね、とにかく大掴みなん
ですよ。そうですね。いや、市川さんってどっちかってなんかこう、神経質なね、なんかこう、クールななんかこう感じがするんですけど。
まあ、口癖がまあ似たようなもんだよ、もんじゃ
ない。いいじゃないですか、みたいな。
いいじゃないですか、とか。まあ、そんなようなもんでしょ、とか。口癖ですよね。
いや、自分もあれですよね。なんかこの、大阪さんとか監督にだって自分がここまでいい加減だったんだってことに気がつき始めた。
いや、いい加減ですね。
ここまで数年。
ちょっともう一個、もう一個いいですか？
はいはいはい。
まあ、いいですよ。いいです
この間名古屋にね。
はいはい。
何ですか？
まあ、イベントと舞台挨拶で行きまして。
あ、死にますか？はい。
その時空き時間がありまして、まあ、久保山さんはスーパー銭湯に行かれたんですよ。
はいはいはい。
で、帰ってきてて。
うん。
で、どうだった？気持ちよかった？って言ったら、うん、いやー、はい、気持ちよかったですねー、つって、あれあるじゃないですか、ほら、電気椅子、電気椅子に座ったんですよ。え、何？
やばい。
死刑？
やばい。
なんか悪いことしたの？みたいな。よくよく聞いたらマッサージチェアのことなんですよ。
電気椅子って言わないですよ。
マッサージチェアのこと電気椅子って言いますか？
いや、だってそんなにこう、面白い方に間違えるのかが。
なんで電気、いや、もう完全に。
グリーンだった
ら、グリーンだったら帰ってこれないでしょ。
完全拷問、拷問ですよね、完全に、ね。
完全に拷問じゃないですか。よく無事で帰ってきたねって言いました、
ね。何ですかね、もう自分でもわかんなくて困ってるんですけど、どうしたらいいんですかね。
いや、まあいいんじゃないそのままでなんか。
いやいやいや。
なんか少なくとも人には愛されてんじゃないですか。
そうですよ。
ええ。
本当ですか。
まあまあそんな感じでまあ人にかなり愛される人ではありますよ、
ね。なんかうまくまとめようと。
いや
。
愛される方
で。この人には叶わないです。叶わない。この人には叶いません。本当に。
いやいやいやいや。恥さらされた。
いやいや、これはあれですよ。多分また久保山さんファン増えますよ。
チョキッと、いいとこでチョキッと。
いや、
編集に口出し始めましたよ。
ここを切れみたいな。いや。
これ、伝わったのかな？
いや、伝わった
のかな？大丈夫
ですか、
ね、大丈夫かな、これ。なんか減ったらすいません、監督って感じですよ。
いやいや
すいません。
すいません、本当に。
こんな感じですかね。
こんな感じ。そんな感じですね。
はい。
いや。あと、普段ね、なんていうんですかね、何されてますって、何されてるって言うと、まあ、答えにくいかもしれないですけど、 例えば、まあ、なんか趣味とか、好きなものとか。
そうですね。僕はね、ほんと何もしないんですよね。ギャンブルもやんないし、はい、お酒も飲まない。
そうなんですよね。
も吸わないでしょう。
クリーンですもんね。
いや、ほんと何にもやんないですよね。
例えば、まあ、家にいるときとか、こう、帰ってきて。はいはいはい。
まあ、でも、まあ、本読んでたりすることが多いのかな。
マジですか。
でもまあ。
でも、お子さんいらっしゃいますからね。
そうなんですよ。小さい子供がいますからね。はい、あんまりこう、家にいてなんかやるってこともできないですよね。
まあ、そしたら、何かやるっていうか、まあまあ、ネットとかで見てると、やはり、まあ、ボクシング。
ああ、ボクシングが好きですね。
だからまあ、試合があったら見るとか、そうなんですかね。
そうですね。試合があったら見るっていう感じですかね。
もうやられてたんですよね、ボクシングは。
まあまあまあ、ちょっとかじった程度ですけど、ね、本当に。はい。うん。まあ、あまりかっこいいもんじゃないですけど。
いやー、でも、ね、カッパの回とかではこう、いいパンチが炸裂したりとか。
いやー、まあ、格好だけです。そうですね、ボクシングが好きですね、見るのは。
あと、ロックも。
ロックって感
じ。好きですよね。
ロックは
好き。ああ、音楽も好きですね。昔はよくライブとかも行きましたけどね。
あ、マジですか。
最近は結構減りましたけど、まあ、ね、まあ、有名なところで、まあ、フジロックとかも。
ああ、行かれてたり。
何度か、はい、行ってましたし。そうですね。結構ライブはよく足を運んで。あと、クラブに踊りに行ったりとかもしてました。
マジですか？
しました。結構夜な夜なね。
はいはいはい、はい。
クラブ、まあ、週末になると、友達誘ってクラブに行って、踊って。みたいな。はい。まあ、ちょっとお姉ちゃん引っ掛けようかなと思って、行ってた部分もありましたけど、まあ、全然。度胸がなくて。
ええー、それも意外だ。
度胸がなくて。
ガンガン行きそう、ガンガン行きそうじゃないですか。
声かけれずになんかもう、とぼとぼ帰ってくるみたいな。
マジですかね。
そんなの繰り返してましたけど。
そうすると、すごいイメージが違いますね。
いやー、そんなもんですけど。
いや、久保山さんは、なんかこう、
はいはい。
書いてたのはなんか、料理とか。
そうですね。
芸術鑑賞。これ何で書くんだろう、はいはい、なんか。ものづくりって書いてるんですけど、ものづくりってなんですかね。
あ、アバウト。
なんか面白い。プロフィール
も、まあほら、プロフィールも大雑把というか、大雑把みな。
いや、思ってたんですよ。なんかこれ、料理、ああ、芸術鑑賞、ものづくりって言った
ら。なんか手先を使うことが結構ちっちゃい時から好きで、
はい。
母親が、洋裁をやっていて。
あ、そうなんですか。
それで、まあ、ちっちゃい時は一緒に洋服作ったりとか、あと自分でこう、なんか、クッション作ったりとか、あと、なんだろう、こう、うん、筆入れを自分で布で作ってみたりとか、はいはいはい、あとなんか、日曜大工してみたりとか。
あ、本当にものづくりですね。
あ、そうです。本当になんかもういろんな、編み物したりとか、ですかね、刺繍したりとかなんか、そういうのをちっちゃい時からいろいろしてて、
うん、
それだから細かい作業とかすごい得意ですね。
うん、
ちっちゃいツルとか折るのもめっちゃ得意です。
あまあその、まあその反動でこう性格がかなり大雑把になる部分はある。
なるほど。あ、手先の感
じ。そういうことか。
手先に持っていかれちゃったんじゃないですかね。
そういうことか。ですから、なんか基本的になんかそういうなんか物作ったり、アクセサリー作ったりとかも前してましたし、うん、なんかそういうの好きなんですよね。
ああ、その、だから物作りの後がね、
はいはい。
酒って書いてるんですけど。いや趣味酒って。
好きですね、久保山さん。お酒が。
好きですね。
ね、僕と大迫さんは飲まないというか飲めないというか、なんて。
そうですね、僕は。
うんそうなんですよね。
ほぼ飲めないんで。
そう、白石監督も飲めないので、地方に行って大体一人で飲んでますね。一人で飲んでますね。
まあね、飲める方が僕は楽しいと思うんですけど、まあ、
そうですね。
そうですかね。う
ん、まあ、たしなむ程度には、まあ、飲めた方がいいかなと。
なんか言葉が。
思いますけど。
なるほど。
あれ、陽明酒飲んでらっしゃいましたね。
一時期陽明酒飲んでた。なんかもうじじいだな、俺。
なんかね。
なんか仙人みたいな。
どんどんイメージが。
確かに陽明酒飲んでましたよ。
飲んでましたよね。
飲んでましたね。まあ、あんまり効果があったかどうか分かんないでやめましたけど。そうですね。ルイボスティーはいいですよ。
あ、ルイボスティー。押しますね。押しますね、ルイボスティ
ー。はーい。
バイオルイボスティー的なんですよね。
そうですね。
いや。
もう、おさこさんハマるともう、本当にずっと、あれですよね。
一筋ですか？
一筋。
ルイボス、
ね。必要になんかやっていきますね、それは。
ほー。
うん。
タモリ式とか。
ああ、それもずっとやってます。
あ、だから一個聞いたかったんです。そういえば、その、ルイボスティーで、
はい。
炊いたご飯ってやってたじゃないですか。
はい、ああ、はいはい。
それはなんか、美味しいんですか？
あ、全然、あの、癖がなくて、美味しいです。
マジですか？
はい。まあ見た目ちょっと赤っぽいご飯になる。
赤っぽくなんですけど。
そうです。
赤飯みたいな。
赤飯みたいになりますけど、まあ全然普通の白米みたいな感じで。まあむしろ粒が立って結構いいですよ。
マジですか。僕もルイボスティー味は好きなんで。
ああ。
美味しいですよね。
うん、美味しいですね。
あとね、なんかその、小山さんこれ特技と書かれてたんですけど。
はいはいはい。
さっき、まあ言ってたのに、着付けとか裁縫って書かれてるんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
特技がね、スポーツ全般って。
また、おー、つかみだな、これ。
これですよ、なんか。
また、これ。
特技ですよ、特技
が。大丈夫かな
あと、まあ、
特技、スポーツ全般、大丈夫それ。
あと、なんか、博多弁も特技になってましたけど、なんか。
あ、これは、あの、事務所に、前の事務所に言われて書いてるんですね。あ、そう
です
ね。
でも、スポーツ全般、特技って。
特技に入れんなよ、博多弁。
オールマイティな選手ですもんね、なんかこれ。
ちゃんとね。そこはちょっと。
大体まんべんなく得意なんですよ。
マジで？
でも、なんていうんですか、秀でて上手くなることはないです。
だから、まあ、スポーツ全般って感じ
ですね。そう、全般。まんべんなく。
まあ、まんべんなくできるっていうことは、まあ、逆に言うと、まあ、何もできないというと。
特にできちゃう
ってなりますからね。結果。
いや、なんか。
大体できるけど。
大体、ね。
まあまあ、大体で生きてる方です
ね。そうですね。
いや、でも、そういえば、その、料、まあ、久保さんが料理に言ってますけど、大迫さんも、なんかこう、ツイッター見てたら、
はい。
美味しい肉じゃががまたできてしまったぜ、みたいなね。ツイッター
を。結構ね、肉じゃが、っていうかまあ、煮物系は結構得意ですね、僕。
あ、ほんで、僕がね、それで、食べたいですって言ったら、
はい。
クックパッドだけどねって。
そうです。そうです、そうです。いや、もう全然クックパッドです。
いや、クックパッド様々ですよね。
まあ、確かに最高ですけどね。
クックパッドの、
はい。
に書いてあることをそのままやれば美味しくなります。
いや、嬉しいですか。
間違いない。
は
い、
大丈夫です
。間違いない。
大丈夫です。
間違いない。
いや、なんかこう、極秘のなんかがあるんかなとか思って。
ないです。
クックパッドですけど。
そういう想像性は全くないので
。あ、そうなんですか。
言われたことをやるだけです。
え、そういうことは、大阪さんはインドア派かアウトドア派かって言われたら、インドア派。
インドアですね。
そういうなんかイメージがね、なんかすごい今なんかワイルドに、こう、キャンプとか、こう。
いや、もうキャンプ
とか。ね、魚とかしてそうですよね。
そうバーベキューとかなんかこうやるイメージが。
いや、もう全然ダメですね、キャンプとか。
マジですか？
もう後片付けがめんどくさい。
いや、マジで。
現実。後片付けがめんどくさい。
現実的ですね。
物を運ぶのもめんどくさいし、もう穴掘るのもめんどくさいし、火を起こすのもめんどくさいし、もう、暑いし、蚊に刺されるし、もう
嫌です。いや、当たり前じゃないですか。
嫌です。
いや、
もう手間ばっかりです。
マッチですか。え、久保山さんはどっちなんですか、インドア。
だし、どっちですかね。どっちだろうな。でも、外に出るの好きですよね。
あ、出るのは好きなん
です
ね。うん。家でじーっとするのあんまりっていう感じですか。
まあ、家にじっとしてるともう大体廃人になって
る。廃人
って。大体廃人になってるんで。でも、ね、でも3日ぐらい休みとか、
はい、
2日ずつとか、なんかなるともう、ちょっとうずうずしてきますね。
なるほど。
だから、やっぱアウトドアなのかな、
うん、まあなんかその、キャンプとかそういう意味でなく、まあ外に出てってことですよ。
まあそうですね。キャンプも好きですけど、自らこう計画することはあんまり。
ああ、なるほど。
あれですけど。まあ好きですよ、でもそういうの。うん、大好きです。
キャンプとかこう、アクティブにやる人ってちょっと憧れますけどね、本当に。
うん、そうですよね。
憧れるなぁ、うん。なんかちょっと、一軍って感じしません？
します。
一軍
一軍な感じしますよ、一軍。
一軍な感じしますよね。なんか、女の子にもモテそうだし、なんか。
そうそう、やっぱ率先ですね、こうやって。頼りになりますからね。
頼りになりますからね。うん、いいな、ああいうの。
大阪さんのイメージそうなんですけど、違うんですね。
いや、全然ですよ、ほんと。あ、だって僕、バイクが好きですよ。
お！
あ！
かっこいいじゃないですか、バイク。
バイク乗ってね、バイク乗るのは好きですね。
うん。
はい。だからまあ、どっか一人で行こうかなとかね、ちょっと遠出しようかなと思ったりするんですけど、
で、
一人で行くと寂しいんで、結局行かないって。
寂しがり。
結局行かないっていう感じなんですけど。ど誰かいたら行きたいですね。
なるほどね。ツーリング的なやつ、
ね。ツーリング的なやつですね。
いやもう、まあ、ちょっと話変わるんですけど。
はい。
はい。
まあ、怖すぎと言ったらホラー映画じゃないですか。
はいはい。
ホラー映画は、お二人、お好きっていうか見ます？おさこさん。
怖すぎよー。
はい。
始める前までは全然見れなかったです、僕。
あ、マジですか？ホラー、全然見ない派やったんですか？
ホラーはもう全然怖くて。はい。
大阪だから怖いって言うのが
怖いです。全然怖いですよ。トイレとか行けなかったやん。
ちょっと、マジですか？
全然、はい、怖かったですよ。だからもう、基本的にはちょっと体勢があんまないですよね。
マジですか？
はい。で、怖すぎで初めて、その、ね、出た、うん、あの、作品が出来上がっていただいて、はいはい、まあ見るようになってから、うん、ちょっと、あ、まあちょっとずつですけど、まあ体制がつきまして、
うん、
で、まあちょっといろいろ、あの、名作と言われているものにちょっと手を伸ばしてみたりとか、
はいはいはいはい、
で、あ、やっぱり、まあ怖いけども、
うん、
まあその、やっぱり映画としてすごく、よくできてるなっていう、
うんはい
はい、ね、名作ホラーとかっていう、うん。で、まあ楽しめて見るようにはなれましたけどね。
久保山さんはどう？
私も全然ダメで。
あ、そうなんですか？
そうなんです。怖くて、なんかこう、自ら見ることはなくて。
はいはい、はい。
あの、日曜洋画劇場とかの、うんうん、テレビで。
はい。
あの、J ホラーとか。
はいはいはい。
このぐらい水の底とかとか、うんうん、リングとか、うん、ああいうの流れてるのは見てたりとかして。
うん、
あと、ちっちゃい時にな、チャッキーだ。
うん、
チャッキー、友達がチャッキー大好きで、
はい、
私も本当怖くて嫌だったんですけど、うん、遊び行くとなんかそれをずっと友達に見せられてて。
ほんまに好きですね。
怖いながらそういうのを見たりとかしてましたね。で、怖すぎてやっぱ体勢私もついてから、なんかちょこちょこ、なんか参考にするためだったりとか、ちょっと興味あってとか、は、見たりとかは最近してますね。
意外ですね。二人ともホラーは、もともとはそんなに見なかったっ
ていう、ね。そうですね。
やっぱトイレ行けなくなるんで。
いや、普通です。僕もそうですけど、普通ですね、それで。トイレ行けなくな
る。ペガさんでもお好きなんですよね。
ダメなんですよ、僕は、正直。
そうなんですか？
怖すぎオンリーですよ、基本的に。怖すぎというか、白石監督オンリーですよ、僕。
最初もね、怖すぎ見るのためらわれたんですもんね。
名前が怖すぎですもん、そんな。
まあ、そうですね。
まあまあまあ。
いやもう、本当にカルトとかオカルト見たとき、見れば楽しかったんですけど、いや、次怖すぎでしょってリスナーの方言われましたけど、
はいはい、
なんでそんな名前なんて、ただでさえほら怖いのに、怖すぎるんですよ、怖すぎって。絶対無理って思ったんですけど、
あ
まあでもね、前見た作品がすごい面白かったんで、まあ、これ見たいなと見たら、確かに怖かった。たんですけど、口だけような、この作戦、怖かったですけど、
はいはい。
まあ、別の魅力っていうか、いろんな魅力が詰まってて、そっからもう、一気にもう、怖すぎて、全然もう怖いんですけど、もうすぐ見るっていう感じでしたね。
なんかまあ、よくね、ツイッターとか眺めてると、うん、まあ、怖すぎは、
はい。
まあ、ホラーという、皮を被った別の何かだみたいなことを言う、ね、おっしゃる方。
はいはい。
そうですね。
いらっしゃいますね。
うん。
でも確かにね、なんか、
うん、
普通のホラー映画とはちょっと
違う、違います。
うん。
2012年12月21日、世界は滅んだ。これは、僕が忘れている物語。
あなたはそれを救った。
そんなこと急に言われても。
思い出して、あなたはもう知っているもの。
知らない、関係ない、ほっといてくれ。
それを弱さというのであれば、そう言ってしまうことこそが弱さ。
全てを救えな ないのかもしれない、
振り出せない
のかもしれない、でもやるんだ、信じて、あなたのもの、あなた自身の世界を。
ボーカリストの小山さん、クレイジーストーリー、 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
全部なくしてみて初めて分かったんだ。
いやー、いかがだったでしょう。まあ、いかがだったでしょうというか、まだ終わってないんですけども、もちろん。大迫さんと久保山さんとこう、話が盛り上がりすぎてしまいまして、通常だと、屋根裏部屋は1時間から1時間半っていう形なんですけど、はるかにオーバーという形になってしまったんで、まあ、今回ね、屋根裏部屋でも初の、まあ、前編後編という形に分けて、で、お送りしたいと思いますので、まあ、ここまでが前編ということで、まあ、後編の方また続いていきますので、後編の方は、まあ、屋根裏部屋で、まあ、この大迫さんと、久保山さんに、アナログゲーム、いわゆるカードゲームを一緒にやっていただいたり、もちろんですね、怖すぎ、中身ですね、怖すぎの、話をたっぷりと話させていただいてますので、後編の方ですね。後編の方、お楽しみにしていただきたいと思います。というので、後半へ続きます。では、後半でお会いしましょう。後編でお会いしましょう。